さて、今日は第34章を見てまいります。第、先週の箇所から、エゼキエルはイスラエルの回復に向けて、メッセージを主から受け、また語りますけれども、見張りとしての、責任を、告げ、そして、救いのメッセージを、語るときに、今もそうなんですけれども、どんな悪者でも悔い改めれば、命を得る、そしてどんなに正しく歩んでたとしても悪に陥るならば命を失うと、そう神様が悪者の死を喜ばない中で、正しく歩もうと努力していた方たちは不公平ではないかと。それはイエス様の例え話で言いますと、ブドウ園の労務者が朝早くから汗水垂らして働いた人と、もう夕方になって終わりがけに働いた人が同じ報酬を得るのに、朝から働いた人たちが主人に文句を言ったとあるように、恵みによってただ信じるだけで救われるという命を得ることについて不公平というつぶやきが出てきます。しかしそうではないと、そう、告げているところを見てまいりました。さて、今日34章はイスラエルの牧者たちの、悪について語り、そして、主ご自身がイスラエルの牧者となるというメッセージが語られます。真の牧者によって民は安全とまた祝福をいただくことが予言されており、これは誠の牧者であるキリストによって成就していきます。悪い牧者の叱責に対しては私自身が責められるところがたくさんあります。厳しいことを今日取り継いでいたら、自分自身に向けて語っていると、牧師がそうしていると、覚えて祈っていただければ感謝です。では、34章の一節から十節を拝読してお祈りいたします。エゼキエル書第34章一節から十節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって予言せよ。予言して牧者である彼らに言え。神である主はこう言われる。災いだ。自分を養っているイスラエルの牧者たち。牧者が養わなければならないのは羊ではないか。あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるが、羊は養わない。弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を解放せず、追いやられた者を連れ戻さず、失われた者を探さず、かえって力ずくで、しかも過酷な仕方で彼らを支配した。彼らは牧者がいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となった。 こうして彼らは散らされた。私の羊はすべての山々、すべての高い丘をさまよった。私の羊は地の全面に散らされ、尋ね求めるものもなく、探すものもない。末木は牧者たちよ、主の言葉を聞け。私は生きている。神である主の言葉。私の羊はかすめ奪われ、牧者がいないために、あらゆる野の獣の餌食となってきた。それなのに、私の牧者たちは、私の羊を探し求めず、帰って自分自身を養って、私の羊を養ってこなかった。つれいえ牧者たちよ、主の言葉を聞け。民である主はこう言う。私は牧者たちを敵とし、彼らの手から私の羊を取り返し、彼らに羊を飼うのをやめさせる。もはや牧者たちが自分自身を養うことはなくなる。私は彼らの口から私の羊を救い出し、彼らの餌食にさせない。天の父様、主ご自身が誠の牧者としてイスラエルを裁き、また悪い牧者たちを裁くと告げています。どうかこのお言葉が神の民として、誠の大牧者である主に養われるものとしされ、そして大牧者のもとにこの地に置かれた牧者である一人一人に語られたことを、私たち自身が覚えることができますように導いてください。失われた羊を探し求める働きを主は私たち教会に委ねられました。主に養っていただき、また主にあって羊を飼い、また探し求めることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ここでイスラエルの民は、羊、そしてイスラエルの指導者たちは牧者だと、そう語って、エゼキエルは御言葉を預かって予言します。それは民の前に語るには大変勇気のいることだったかと思います。感謝なことに、この34章は厳しい叱責から始まっていますけど、それで終わっていません。神様の裁きは決して滅ぼすための裁きではなく、救うための裁きであることを覚えましょう。主は懲らしめ、また生かすお方です。まず、この箇所を区分しますと、3つあるいは4つに分けられるんですけども、悪い牧者への裁きの宣告が10節までなされ、そして悪い牧者に代わって主ご自身が誠の牧者としてイスラエルを牧すると告げます。この後のイスラエルの歴史を見ますと、せっかく約束の地に戻されても、もう苦難に次ぐ苦難、侵略に次ぐ侵略を受けつつ、 バビロン、そしてペルシャ、ペルシャの時代に解放されますけども、そして、ギリシャ、そのギリシャの分裂した諸国の争いに巻き込まれ、そして、ローマ帝国の支配のもとに、過酷な、支配に苦しんでいるという状況でした。主ご自身が牧者となるというのは、イザヤも予言してきましたけども、救い主イエス様によってです。しかし救い主イエス様が来られた時、イスラエルはこの方を誠の牧者として認めるというよりも拒むことをいたしました。そして福音が異邦人の方に進み、まだまだこの予言は成就していません。むしろ、新しいイスラエル、全世界から選びの民が集められて、誠の主によって、救われ、そして神の群れとなっていく形で成就していきます。そして終わりの時にイスラエルが、主のもとに立ち返って一つの群れとなっていく、そういうことを私たちは知っております。神様はこの予言を不思議な方法で成就してゆかれます。そのことを覚えつつ一つ一つ見てまいりましょう。まず悪い牧者への裁きの宣告が10節まで続いています。もちろん民にも責任はあったのですけども、イスラエルが滅びに向かっていくのは牧者たち、指導者たち、王たちの責任でした。彼らは羊を養うのではなく、自分を養うために羊を餌食にしていました。具体的に言われているのは、羊をほふりはしますけども養わないと。食い物にし、世話をせず、守らず、酷使し、そして羊を肥えさせるのではなく、自らを肥やしました。当然そういう扱いをしていたら、羊はもうちりぢりにされ、また獣にやられてしまう、あるいは迷って飢え死にしてしまうことになってしまいます。イエス様は、イスラエルの民を見て、飼う者の羊のいない羊のように弱っているのを見て哀れまれたとあります。そんな状況です。主はそこで、悪い牧者たちを裁くと宣告します。八節には、ご自身の羊がこの悪い牧者たちに、ひどい目に遭っていることを、告げています。ですから真の羊の牧者であり、真の、所有者であります主が、悪い牧者たちからご自身の羊を 取り戻す、そして羊飼いの働きをできなくすると告げます。十節の終わりには、彼ら、つまり牧者たちの口から私の羊を救い出しとあります。まさに、獣のように羊を食い物にしていた、その、悪い牧者の牙から救い出すと告げています。それは当時のイスラエルの民からするならば、このまま、ユダの地にとどまっていたら、信仰的な民も含めてイスラエルの民は悪い指導者によって偶像の生贄、そして自分たちの食い物に、自分たちの指導者の食い物にされてしまうところでした。生きながらえるかもしれませんけども、このような指導者のもとではもう信仰はズタズタにされて、正しい信仰者は殺されていってましたから、このままでは滅びてしまう状況でした。そこで主は、腐ったイチジクは残し、そして良いイチジクは補修の地へと連れて行かれ、そしてバビロンのもとで養わせました。神の民にとってユダヤエルサレムが信仰の安住の地でなかったのです。主の目からするならば、まだバビロンの方が信仰を保つのに良い場所だったというのです。異教の民の堕落よりも神の民の堕落の方がもっと破壊的だったわけです。私たちはこの世界においては教会全体が失われていく魂のための連れ戻すための牧者なんです。私たち教会が固く信仰に立ち続けなければ、これから救われるべき方は迷ってしまいます。サタンの餌食になってしまいます。私たちは幸いに真の牧者がついておられますから、主に飼われ主と共に労すものでありましょう。さて、11節以降を見てまいります。11節から16節をお読みいたします。牧者が散らされた羊の群れのただ中にいる、十節ですね。誠に神である主はこう言われる。見よ、私は自分で私の羊の群れを探し求め、これを探し出す。牧者が散らされた羊の群れのただ中にいるときに、その群れの羊を確かめるように、私は私の羊を確かめ、雲と暗黒の日に散らされたすべての場所から彼らを救い出す。私は諸国の民の中から彼らを導き出し、国々から彼らを集め、彼らの地に連れて行き、イスラエルの山々や谷川のほとり、またその地のすべての居住地で彼らを養う。私は良い牧草地で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らの牧場となる。彼らはその良い牧場に伏し、イスラエルの山々の肥えた牧草地で養われる。私が私の羊を飼い、私が彼らを生かわせる。神である主の言葉。 私は失われたものを探し、追いやられたものを連れ戻し、傷ついたものを解放し、病気のものを力づける。肥えたものと強いものは根絶やしにする。私は正しい裁きを持って彼らを養う。この不思議な予言が語られ成就しています。イエス様は失われたものを探して救うために来られました。良い牧者としてキリストは私たちのために命を捨てられました。その中で神様は16節にありますように、弱いものを助けますけども、肥えたものと強いものを根絶やしにするとも言われています。神の羊の中で羊を食い物にするものもいるからです。まさに悪い指導者たちはそうでした。私たちは弱いままではいけませんけども、しかし力が与えられたのは優位に立って食い物にするためではなく、与えられた力を持って弱いものを助けるためであることを忘れないようにいたしましょう。さて、最後に17節以降です。ここに改めて死の群れに対する、裁きが語られます。ここに羊と羊、お牛と親木の間を裁く。そこには神の羊の中で非道が行われたことが記されています。イスラエルの中でも自分のことしか考えない者たちがいました。そして他の群れを蹴散らして自分たちのことしか考えない、そういう横暴な者たちがいたのです。それはイスラエルの中で起こった非道でした。主が来られたときに、神様は羊と羊の間も裁くと言われます。私たちは神の民の真の牧者である主、そしてイエス・キリストが教会の中でも裁きを行うことを覚えていましょう。私たちの置かれている世は本来仲間である者同士が争ってしまう世界でもあります。そして神の羊の集まりである教会でもいつも麗しい交わりがあるわけではありませんでした。教会の歴史を見ますと、教会同士が血で血を洗うような迫害を行ってしまったこともありますし、また戦争になってしまったこともあります。それでは神の国として立っていけません。 神様は人々を迫害したり罠にかけたり、そして偶像礼拝を持ち込む、そういうことがないように見張っておられます。そのような平和はまだなかなか来ていませんけれども、しかし終わりの時には主ご自身が正しく裁いて、そして完全な平和をもたらしてくれると約束されています。また神の民への迫害もなかなかのなくなりません。今も再び迫害が起ころうとしています。主はその神の民をそこか外から攻撃する人たちをも裁かれます。最後には祝福に至るのです。私たちもこの地上では苦しみがありますけれども、最後には平和に導かれることを覚えましょう。34章の28節から読みいたします。彼らは二度と国々の餌食とならず、その地の獣も彼らを食い殺さない。彼らは安らかに住み、もう彼らを脅かす者はいない。30節から読みいたします。この時彼らは、私が彼らと共にいる彼らの神主であり、彼らイスラエルの家が私の民であることを知る。神である主の言葉、あなた方は私の羊、私の牧場の羊である。あなた方は人間で、私はあなた方の神である。神である主の言葉。この平和をもたらす主がすでに来られました。23節に、私のしもべダビデを起こすと。24節には、私のしもべダビデが彼らのただ中で君主となる。私たちはこの救い主がやがて平和を確立してくださることを覚えて待ち望みましょう。天の父様、キリストの救いがもたらされ、そして完成しようとしています。その中で私たちも様々な紆余曲折がありますけども、その中で共にあなたを見上げて平和の道を築いていけるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。